今都営浅草線の泉岳寺駅に降り立ちました。ここが一番泉岳寺のお寺の近い出口なんですけども、第一京浜とこれは何通りっていうんでしょうかね、 T 字路になってまして交通量も多いです、そして今日は月曜日の朝ということで、出勤風景といった感じですね。地下鉄の出口からもサラリーマンの方がたくさん出ていって、でもう本当にもう車もたくさん通っていますし、オフィス街って言った方がいいですね。すぐ近くにもう品川も近いということで、サラリーマンの方が通勤風景があります。で車もたくさんといった感じで、そして今出口を出て目の前にはなんかこう神社っぽい建物もあったりするんですが、これは泉岳寺とは関係はあるのかないのかといった感じなんですが、そしてですね、出口を出て地下鉄出口に立ってるんですけども、右方向を見ると、山門のようなものがあります。緑色の屋根、よくお寺とかであるこう鉄が古くなったらこんな色になるっていうようなエメラルドグリーンの、屋根が見えます。これが泉岳寺の、門のようですね。じゃあここからですね、もう矢印もあって泉岳寺という矢印が出ているんですが、すぐみたいですね、門を見る限り。ではここから通勤の皆さんも通勤されている中行ってみたいと思います。
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸康子です。今回は東京都港区にある万象山泉岳寺にお邪魔します。泉岳寺と聞いて聞き覚えのある方は京浜急行電鉄、通称京急に乗って横浜、横須賀方面や羽田空港に行ったことがあるのではないでしょうか。京急が乗り入れている都営浅草線の最終駅になる泉岳寺駅は、都営浅草線と京急との乗り継ぎ駅として知られています。そんな駅の名前としても有名な泉岳寺の場所は港区の高輪。すぐ南には品川駅があり、あの有名な品川プリンスホテルが見えます。大使館もたくさんあり、止まっている車はなんとなく外車が多い感じでした。先ほどのレポートにもあったように、地下の駅から地上に上がってくると第二京浜の歩道に出て車の激しく行き交う音がします。
すぐ近くに山門ですか、これは山門が見えますね。先ほどあの緑色エメラルドグリーンといった門がもうすぐ見えますね。あ、古いんですね、すごくね。工事中のようですね。なんかわ、すごい古い、なんかこう山寺みたいなこんな都会にって感じがしないんですが、港区の文化財泉岳寺中門と書いてますね。これ山門ではないんですね。
てっきり山門だと思っていた建物は中門。じゃあ山門はどこに？なんて思っている間もなく、中門をくぐると50メートルほど先に山門らしき次の建物が。
今その港区の文化財という中門をくぐってきたところで、やっと敷地の中に入ってきたんですが、お土産屋さんがあります。今はちょっと工事中でちょっと音が入ってると思うんですけど、工事をされています。で本当に何軒ですよね、 1,2,3,4,5,6軒ですね。お土産屋さんもあります。で今平日の早い時間にもかかわらず、すでにお店は開いていますね。天然太鼓、
中門と山門らしき建物をつなぐ通りにはお土産物屋さんが並んでいます。そのお店の並びは短くても立派な山門といった感じ。
参拝順路、ここにですね、今あら橋がありますね。こう太鼓橋みたいなやつのこう丸くちょっとだけ湾曲した橋が架けられてるんですが、水は全然ないところです。昔はこうお堀みたいにこう渡してあったのかもしれませんね。で今、あ、ここが山門なんですね。先ほどのが山門ではなくて中門で、こっちが山門のようですね。うわ、すっごい古いですね。で色はもう濃い茶だけです。
やはり 三門でした。泉岳寺はその昔、外門、中門、三門と三つの門がありました。今は亡き外門はどうやら第二京浜のあたりにあり、その外は海辺だったと言われています。
やっとというかギリギリこう人ぐらいですね、太さはね。の柱がバーンとか立っていて、泉岳寺と書かれているんですが、天井に中の天井の中に龍のこれどうでしょうかね、こう彫刻がされています。でそれももう時間が経っているのでエメラルドグリーンに変色してますね。
山門の天井を下から覗くと、そこには大きくて立派な龍の彫刻、
木だけですね。
これは江戸三大名物の一つと言われるもので、作者が修行中に亡くなった両親を供養するために寄進したと言われています。
で今山門の目の前にいるんですが、この山門の下はくぐれないようになっていますね。何か落ちてくるとかあるんでしょうかね。で横から通り抜けができるので、ここをくぐって、
なぜか山門がくぐれず隣に通路が、そこへ向かう右手にはこれまた大きな人物像が。
こんなところにですね、山門の右隣に大きな銅像があるんですね。なんと大石蔵之助と書いていますね。大石蔵之助ってあれですよね、忠臣蔵の人なんですけど、何かここはゆかりのあるお寺なんでしょうかね。だから先ほど のお土産屋さんにもなんか赤穂浪士とか書いてあったので、何かこの泉岳寺で関係があるということなんでしょうね。
一体泉岳寺と大石蔵之助はどんな関係があるのでしょうか。その謎は後に知ることになります。そして境内に入り本堂を見てみると、何と言えばいいのでしょうか、色合いも派手ではなく人寄せ的なものもありません。しっとりと佇んでいる感じです。そんな本堂に近づいてお参りをしました。
東京散策。東京散策。
で土がないんですよね。こう全部こうなんていうんですかね、こう石畳というか、石畳レンガというかがずっと敷かれていて、雨の日なんかこれ前行ってもあれですね、べちょべちょになんなくていいですね。そしてこちらが本堂ですね。本堂すごいね。本堂もはこれ屋根瓦までもが木じゃないとは思うんですけど、普通にちゃんとレンガだと思うんです。レンガっていうか普通に瓦だと思うんですが、時間が経っているせいか木と同じぐらいのもう濃い茶色なんですよね。黒みたいな焦げ茶みたいなのに見えていて、
なぜか他の境内と違うと思ったら土がありません。石畳の現代的な境内、
色が本当にほとんど使われていないので、もう木だけの色なので、逆にその時間が経っていることが木を見てわかるんですよね。よくあるこのお線香を炙るとこですね。お線香をかけるとこなんですが、ここにはこれがですね、なんかすごい最新式でこう灯籠みたいになっていて、中にこうちゃんとこう雨に濡れないようになってるんですよね。で線香はというと、おなんと右手にですねありますね、自動販売機ですよ、お線香の。これ初めて見ましたね。お寺結構来たんですが、
なんとお線香の自動販売機まであります。
お線香の自動販売機です。なんと100円を入れるとお線香のちょうど程よい束が、そうですね、直径2センチくらいの束が出てきて、お線香が出てくるという。でしかもお線香ってライターとか着火マンにしてもなかなか火が着火しにくいじゃないですか。それがこう自動の火をつける着火機械も用意されているという、すごいやっぱ都市にあるお寺って感じがしますね。
しかしながら境内はというと黒々していて、日本建築の良さをしっかりと残しています。ひょっとしてものすごく参拝客が多くて参拝しやすいように石畳にしているのではなんて感じつつも、その日は人影が少ない泉岳寺、
入り口も閉まっているので、なんかこう お寺とかの派手さみたいなのが全然なくて、こうなんか締め切ったイメージがあるんですよね。もっと土日とか確か空いてないとかあるんでしょうかね。墓地もあるんですね。墓所って書いてますね。あの義士、大義士の義に偽善者の義に武士の士、義士ですね。義士墓所、義士墓場は矢印って書いてます、まあ、お墓もあるってこの先ですと書いてあるんですが、
閉ざされた本堂の門もなんだか物足りません。他に何かないかと周りを見渡すと、どうやらお墓があるようです。さらにお墓に近づくと、そこには線香売り場があり、参拝客はそこで線香を買って中へと足を運びます。数段の石段を上り、真四角に仕切られた一面にきれいに並んでいるお墓がいくつもあります。その墓石にはどれにも刃という文字が頭についた戒名が彫られています。
これが大石キャラノスケの墓ですね。でも中には名前が書いてますね。大石キャラノスケですね。
その墓石はあの有名な忠臣蔵で命を落とした大石蔵之介を含めた48人のお墓が並んでいたのです。一つ一つお線香をお供えするうちに、今一度忠臣蔵の出来事を詳しく知りたくなった私は、山門のすぐ近くにある小泉商店の店主にお話を聞くことにしました。
小泉商店の店主でよろしいですかね、はいはい、お名前から、はい、教えていただけますか。
はい、小泉洋一と申します。は
い、よろしくお願いいたします。
で、まあ忠臣蔵という話なんですが、はい、まあ起こったのが元禄14年という年で、
元禄という
と、西暦でいうと1701年なんですが、いわゆる昭和元禄と言われた、そういうとても落ち着いた時代ですね、うん、関ヶ原の戦いから約100年経って、はい、もう世の中太平な世の中で、そこで47人の人間がですね、うん、大江戸の真ん中で討ち入りをしたということ、夜討ちをしたということで大騒ぎになったわけです。それがまず大きな出来事だということですね。で、その原因になったということがですね、はいはい、はっきり言ってわからないんですね。まあ吉良上野介という人、はい、
おじいちゃんですよね。
おじいちゃんですね。それから浅野匠守という人、はい、その二人の殿様が、まあ、喧嘩をしたわけです。お正月にですね、はい、将軍の代理の人が京都の御所に新年の挨拶に行きます、はい、で、その朝廷の方からですね、その返答ということで勅使という天皇の代わりの方を今度江戸城に来させまして、下校させましてですね、で、将軍にまた返礼のご挨拶をするという、そういうことが毎年あったわけです。で、そういう天礼のことをよく知ってるのが吉良上野介という人で、その人に教わりながら、まあ、浅野匠守という人がですね、うん、いろんな作業をしてたわけなんですが、で、主に言われてることが、吉良さんがとても賄賂を要求したと。その賄賂に対して浅野さんが十分に答えなかったと、で、吉良さんが意地悪をして、浅野さんついに、松の廊下って江戸城の中で刀を抜いてしまったということなんですね、うん、で、それがまず発端なんですが、その原因についてははっきり言ってわからないんです。まずそれは、まあ、しょうがないんです。江戸城で人情があったのは何度も何度もあったんですが、その将軍の裁決がですね、浅野さんも即刻首切られてしまった、切腹させられてしまった。で、吉良さんはお咎めなしというか、褒められたんですね、何のお構いもしませんということで。ということは、その当時喧嘩をしたっていうのは、喧嘩両成敗といいまして、はい、どっちも罰せられた、どっちも罰せられたのが、片っぽは褒められて、片っぽは即刻切腹させられて、お城のは取り上げられてしまう。ということは、そこに勤めていた侍は全部浪人ですね、今でいう浪人ですが、浪人としてもまた淵がなくなってしまうということですね。 で、そういう片手落ちの沙汰に対して大石蔵之介という人が家老だったんですけれども、その人を中心にして、それはおかしいじゃないか、一つは平さんに対して個人的に殿様の恨みを晴らしてあげようという仇討ちと、
はいはいはい、
で将軍家に対してこれはおかしいんじゃないかという異議を唱えるという意味から討ち入りというのが行われたわけです。
年末になれば必ず耳にする忠臣蔵、恥ずかしながら一度もテレビやドラマで見たことがなく、内容もいまいち知りませんでした。浅野家の気持ちとしては、世の中の理不尽を命をもって正当化したい、そんな思いだったのかもしれませんね。今の時代では到底理解できそうもないこの出来事を、どうして今の人々も心打たれてしまうのでしょうか。そこが歴史の面白さなのかもしれませんね。今回の散策はここまで。次回はこの泉岳寺周辺へともっと足を伸ばして散策します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。